We want to open our hearts to you.
神様、本当に今日私たちのメッセージを聞く、私たちメッセージを聞く前に、まずどうか私たちの心を開いてください。
Because, you want to speak to our hearts.
神様、あなたは私たちの心に話そうとしてくださっています。
So Lord, no matter what this week was like, I want to open my heart to you today.
神様、今週どんなに大変であったとして、いろんなことがあったとしても、今あなたの前に心を開きます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. Well, we're doing a series. We started a series last week, and it's called Burn.
先週から新しいメッセージのシリーズ、Burn、炎っていうメッセージが始まりましたね。
And it's the topic of the series is about passion.
でそのテーマは何かっていうとパッション、情熱です。
And, my two-year-old son, Sai, is passionate.
私の2歳の息子のサイはとても情熱的なんです。
And if you spend some time with him, you'll find out what he's passionate about.
もうだから、ね、そのサイ君ともうちょっとの間でも一緒に遊んだらもうサイ君が一体何に情熱を傾けているかっていうことが多分すぐお分かりになると思います。
At 2 years old, you know, he's passionate about trains.
もう2歳と言ったらもう2歳の男の子って言ったらもう電車ですよね。電車が大好き。
There are some 40-year-olds who are passionate about trains even now.
大人になってもその心忘れない人もいっぱいいますよね。
Okay. But he's always saying.He's always saying things like "Thank you, train."
でも、もう、サイ君はいつも阪急電車、阪急電車っていうふうに言ってるんです。
Or he's, if it's not that, then he's talking about the JR train. JR train.
阪急電車じゃないときは JR の電車、JR の電車っていうふうに言ってるんです。かわいい。
Okay, well, do you have any other topics you'd like to talk about?
サイ、他に何か言いたいことはないのって言ったら、
Yes, cargo train.
そうだ、貨物列車があるっていう感じで。
Whenever I asked him.Where do you want to go today? He always says, I want to go to the cargo train park.
サイにですね、今日何して遊びたい、どこ行きたいって聞くとですね、いつもね、貨物列車公園っていうところに行きたいっていうんです。
There's a park near the JR line where you can see the cargo train and the JR train go by. That's his favorite park because he can see the train every time.
なんか、JR の線沿いに、こう、なんか貨物列車がこう、いっぱい止めてある、こう、貨物列車公園と、サイ君が呼んでいるところが、宿川らしいですよ。あるそうです。
宿川。
はい。
One day I was driving and suddenly Sai started crying. Just like really loudly.
ある時、家族でダニーさんが運転されて車に乗ってる時にいきなりこうサイ君がもうわーってもういきなり泣き出したんです。
What's wrong?
ちょっとサイどうしたの何があったのって聞いてみました。
Well, I drove over the train tracks.
その時ってダニーさんが運転してこう踏切をこうファッと通り過ぎたところだったんですね。
And just as after I did, the gate came down because the train was going to come.
こう車が通り過ぎた時にその後でこう踏切のこれが降りてきました。
And he missed the chance to see the hungry train.
っていうことはサイ君はもう目の前で見れるはずだった電車が通るシーンを見れなかったっていうことです。
I was happy because I got through in time. You know,
お父さんとしてはこう踏切にかからなくてよかったっていう感じなんですけど。
But he missed the chance to see the train.
最後にとっては電車が通るところが見れるはずだったのにっていう。
It's like Christmas when you can see the hunky train.
そうですよね。もう最後にとっても電車が通るのを見るってことはもうクリスマスに匹敵するぐらいもう楽しいことなんです。
How do I know what he's passionate about?
彼がその何に対してこう情熱を持っているかっていうのをどうしてこう知ることができますか?
You can know because he's talking about it all the time.
なぜならもうそのいつも電車のことを話しているからもう電車が好きなんだな、これに情熱があるんだなってわかりますよね。
Even if it has nothing to do with trains, he brings it back to trains.
もうなんかもう電車のことが何にも関係ないときにもとにかくもう電車電車っていう感じなんです。
What you're passionate about, you talk about a lot.
そうですよね。こう自分が好きなこと、自分が情熱を傾けていることってやっぱりこうついいっぱい話しちゃいますよね。
That's the easiest way to find someone's passion.
それがもうその人が何に情熱を傾けているかするの一番こう簡単な方法だと思います。
Or what people come alive, their face comes alive when they talk about a topic. That's what they're passionate about.
もしくはその何を話しているときに一番こう熱くなるかっていうことでもわかりますよね。
Some people like to talk about themselves a lot.
なんかもう自分のことばっかり話す人っていうのもいますよね。
They're passionate about themselves.
っていうことも、でも自分のことにすごく情熱を傾けて、自分が大好きっていうことですよね。
What are you passionate about?
あなたはどうですか?
What is it that your face lights up when you talk about it?
あなたが話してるときにあなたの顔を輝かせる何かっていうのは何のことでしょうか?
Is it your hobby, your interest?
それはあなたの興味にあるあなたの趣味とかですか?
Your friends.
それともあなたの友達ですか?
Your favorite activities.
それともあなたの大好きなこうアクティビティとかですか?
As we heard last week, Jesus is passionate.
先週、ふみ先生話してくれました。イエス様はとても情熱的な方でした。
How do we know what Jesus was passionate about?
イエス様が何に対して情熱的であったかっていうのを私たちはどうやって知ることができるでしょうか?
Well, we can read about what he did. We can see it in his actions.
もちろんイエス様の行動からもそれがわかりますよね。
But we have a lot of his recorded words.
そして何よりも記録されたたくさんのイエス様の言葉がありますよね。
So we can see what he talked about, and especially if he repeated himself, and if he talked a lot about it, you can guess that Jesus was passionate about that.
イエス様が特に何回も何回も繰り返し語られたことがあったとしたら、それがイエス様が情熱を持っていた何かっていうことですよね。
And he was passionate about a lot of things.
イエス様ももちろんいろんなことに対して情熱を持っておられました。
Today I want to look at one of those things.
今日はそのことのその一つを取り上げたいと思います。
And so we're going to look at a story that he told.
イエス様の語られた一つのストーリーをお話しします。
I think it's really beautiful.
それはすごく美しい物語です。
It's simple.
そしてシンプルです。
But it's shocking.
でも衝撃的です。
And it's pretty challenging.
そして私たちにすごくチャレンジングなストーリーです。
So as we listen to that story, let's find out what was Jesus passionate about. What is Jesus passionate about?
このストーリーを一緒に読んでいって、イエス様が何に情熱を傾けておられたのかっていうのを一緒に見ていきましょう。
All right, let's read. This is from Matthew.
マタイの25章からです。
If you want to read along, Matthew 25, and we're starting in verse 31.
31節から。
When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right, and the goats on His left.
マタイ25章31節から。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。
Okay, this passage comes in the context in Matthew 25 and the surrounding verses. Jesus is talking about the end of the world, the end of the age.
このマタイの25章あたり、この前の節とかではですね、イエス様がこの世の終わりについて語られています。
And he uses many stories like this. He uses many parables to explain what's going to happen.
イエス様、いろいろな例えを使って、この世の終わりっていうのにはどういうことが起きるかということを説明されています。
And all of them, Jesus comes back, Jesus returns to earth suddenly, unexpectedly, and he will judge the earth.
イエス様はですね、ある日、それはですね、突然です。そして予想もしていない時に、この地上に戻って来られると言っています。そして、すべての人を裁くというふうに説明されています。
And this story makes that clear as well.
で、ここでのストーリーもそのことをはっきりと語っています。
And the very first sentence says, Son of Man, who is Jesus, is going to come back.In glory, there's angels. He's going to sit on a glorious throne.
で、一番最初のところではこう言ってますね。イエス様が栄光を帯びて御使いを伴って戻って来られると、そしてその栄光の座にイエス様が座られると言っています。
And who will see this happen?
で、これを目にするのは誰でしょうか?
All the nations will be gathered.
すべての国々の民がその御前に集められるとあります。
So Jesus is king. Everybody's there.All the nations see it.
イエス様が王としてそこにおられて、そしてもうすべての民がそこに集められるんです。
Okay, sounds good.
今のところ素晴らしいですね。
Sounds fun, maybe.
今のところ素晴らしいシーンが想像できますよね。
Except that the very next action that he does is judgment.
でもその次のシーンではもうイエス様がそこで裁きをされるというふうに言われています。
He starts to judge right away.
まずもういきなり裁判が始まっちゃうんですね。
He separates people.
まずですね、人を二つに分けます。
So he separates just as if you would separate a sheep from a goat. So it's very pretty clear. The difference is pretty clear, right?
羊飼いがこう羊とヤギを分けるように、もうはっきり分かってます。これが羊でこれがヤギで、それを分けるように二つに分けるっていうふうに言われています。
Sheep on the right.
羊が右で。
Goats on the left.
ヤギが左です。
Now if you were like Jesus listeners, if you're from a Jewish Hebrew background, You already know something about this story.
この当時このイエス様の話を聞いていた聴衆のようにもしこの中にもそのユダヤの文化に詳しいとかユダヤ文化を知っている人がいたならヤギにはなりたくないと
You know that you don't want to be a goat.
ヤギにはなりたくないと多分思われていると思います。
Because left is bad.
なんでかというとその左側っていうのは良いものとされてないんです。
Right is good.
右側が良いとされています。
Okay, sorry. This is not a judgment on if you're left-handed or it's not a judgment on
you. 右利き左利きについては関係ございません。Okay. 大丈夫です。
But in Hebrew culture, right hand always emphasizes, always shows power, authority, but also blessing and favor.
そのユダヤの文化、そのヘブライ人の文化の中では、その右側っていうのがこういつも良い方で、そしていつも祝福の方として、そしてまた権威の方というふうにされていました。
And the Bible says that blessings come from God's right hand.
で、聖書にもこういう箇所があります。その神の右側から祝福が流れるというふうに箇所があります。
And in a Jewish court of law, when they made a judgment,They would actually shift the innocent and they would put them on the right and they would put the guilty on the left.
ユダヤのその裁判所というか法廷ではですね、その無実の人は右側に寄せられて、有罪の人が左側に寄せられるっていうことになっているらしいです。
So if you're a goat, you're thinking this is not going to end well.
ってことはもしヤギ側にいられてしまったらこれはちょっと心配ですよね。どうなるのかな。
All right, let's keep reading. 34.
はい。
Then the king, and notice it says son of man, and then it says the king, it's the same person, it's Jesus. The king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.
25章34節そうして王はさっきは人の子だったけど今度王になってますね。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち。世の始めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。
Jesus starts with the right.
イエス様はまず右側の人たちに言います。
Come!
来なさい。
Oh, whew, that's good.
いいですね。いい感じですね。
Come where? Where should I go? Come to my kingdom.
私の御国に来なさいと言われます。
Come, you are blessed.
祝福された者たちを来なさい。
You come take your inheritance.
そしてあなたの御国を相続しなさい。
Bring your hanko.
あなたのハンコを持ってきて、あなたは相続する権利があるから。
Stamp in over here.
ここに書いてくれたら相続できるから。
Collect your inheritance.
そしてあなたの遺産を相続するできるものを受け継ぎなさい。
What's the inheritance? It's a whole kingdom.
でその相続できるものは何ですか？それはもう私の王国というふうに。
Come join my kingdom.
そして私の王国に入りなさい。
It's been prepared for you since the creation of the world. That's pretty long time ago.
これはもう世の始めからあなた方のために備えられていたとあります。
It's interesting. Jesus starts with the verdict.
ですね、面白いですよね。イエス様は判決から判決の文から始めてるんです。
He doesn't start with the explanation. He starts with the verdict.
まずもう説明がこうでこうでっていうことじゃなくて、もういきなり判決を言い渡してます。
Innocent.
無罪。
More than that.Blessed.
それだけではなくて無罪というだけではなくてあなたは祝福されていますと言っています。
Come into my kingdom.
私の御国に入りなさいと言われています。
Verse 35
節から。
For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me.
35節から、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。
So he has a verdict first, then he has an explanation.
じゃあ最初に判決文がもう出ましたけど、今からそれをなぜか説明してくれてます。
Why?
どうしてですか？
Why are you welcome into my father's kingdom?
どうして私をこの天の御国に入れてくださるんですか？
Because I had needs.
私困っていたことがありました。
I was hungry.
私はお腹が空いていました。
Thirsty.
私は喉が渇いていました。
I needed clothing.
私着るものがなかった。
I was sick.
私は病気でした。
And I was lonely.
私は心が寂しかった時があった。
I had needs and you filled them.
そうやって私が困っていた時にあなたが与えてくれたからです。
You gave me something to eat and drink and wear.
あなたが私に食べるもの、飲むもの、着るものを与えてくれました。
You visited me.
あなたが私を訪ねてくれました。
You took care of me.
あなたが私のことをケアしてくれました。
Verse
37. 37節。
Then the righteous, and then interesting, it doesn't say sheep, it says the righteous, so you know who these people are. The righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?
するとその正しい人たちは今度は羊ではなくて正しい人たちって言ってますね。正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげて、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。
Pay close attention to the language.
ここちょっとよく注意して見てみましょう。
Lord, when did we see you?
こう言ってますね。私はいつあなたがこう空腹だったりしたのを見ましたかと言っています。
When did we see you hungry, see you thirsty, etc.、
私はいつあなたがそうだったのを見ましたかと言っています。
So they were like, wait a minute, Jesus.You are here on earth?
ちょっと待ってよ。ということはイエス様、あなたはこの地上におられたんですか?
We had a chance to help you?
私にそのあなたを助けるような機会が、チャンスがあったんですか?
And then you said, you're saying that we helped you, but we don't remember that.
そのあなたは私があなたのことを助けたって言うけど、私そんなこと覚えてないです。
We don't remember, we weren't aware that we helped you.
そんなことがあったなんて、全然どの時、いつ全然気づかなかったって。
Verse
40. 40節。
The king will reply, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.
すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
Whatever you did for the least, you did for me.
あなたが私の兄弟たち、しかも一番小さいものにした対してしたことは私にしたのです。
Wow.
Wow.
That is a stunning punchline.
すごい驚くべき言葉ですよね。
That is something you didn't expect.
それって全然予想もしていなかったことじゃないでしょうか。
But that's not the end of the story. We're only at the midpoint of the story.
でもまだこれストーリーは終わってないです。まだ途中です。まだ真ん中です。
And here I have to say that this story is almost a perfect mirror of each other. It's almost a perfect symmetry.
実はですね、この物語ってすごく綺麗な線対称が描かれていて、まるで鏡のように対照的な2つのことが描かれているんです。
But it's a little bit, it's not an exact mirror.
鏡そのものではないんですけれども、それと同じぐらいなんかこう線対称っていう意味でこう美しいんですね。
We still have the goats on the left.
そうですよね。こっちのヤギさんはどうなってしまうんでしょうか。
Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me.I was sick and in prison, and you did not look after me.
41節から。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときも尋ねてはくれなかった。
Now here you see the mirror, but it's kind of a dark mirror.
この鏡のようですけれども、こっちはすごく暗い鏡ですね。
Do you remember the first, the sheep? He said, come!
さっき最初羊たちに対しても、おいで、来なさいというふうにイエス様は言われました。
What does he say to the goats?
じゃあヤギに対しては何と言ったでしょうか?
Get away from me.
私から離れなさいと言いました。
Depart.
もうここから出て行きなさい。
To the sheep, he said, come into the kingdom that's prepared for you.
さっき羊に対してはもう来なさい、もうあなたのために用意されていたこの御国にもう入りなさいっていうふうに言われました、ね。
You who are blessed.
あなたは祝福されていますと言われました。
The ghost says you're cursed.
で、こっちのヤギに対してお前は呪われたものだと言われています。
You have something prepared for you too.
あなたにも用意していたものがあります。
Well, actually, it was prepared for the devil and his angels.
それはその悪魔と堕落した御使いに対して本当は用意していたんですけれども。
It's eternal fire.
それが永遠の火というところです。
And that's where you're going to.
そこにあなたも行くんです。
And now, I'm going to say, basically he says, okay, I'm going to say the same thing, but the opposite now. I was in need, but you didn't help me.
さっきと同じことを、でも真逆のことを今度は言います。私が飢えていた時、お前は何もくれなかった。
Let's look at verse
44. 44節。
They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?
その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか?
Notice the goats, like they speak shorter. The sheep have like a longerQuestion time.
そうですね。羊は結構長い文章で尋ねましたけれども、ここすごく今度ヤギすごく
長い。Like, you know, they put everything like in one sentence.
なんかもう全部なんか一行にこうギュッと凝縮されてしまってますよね。
Okay, when did we do? When did we do this? This, this, and that.
なんかヤギのセリフ短くなってます。
Okay, but wait a minute.
ちょっと待って。
You have to wonder, were the goats paying attention to what happened to the sheep?
この返事から一つの疑問が湧きます。このヤギたちはさっきのイエス様と羊たちの会話を聞いてなかったんでしょうか？
Jesus says, "Okay, all this stuff to the sheep, right?"
イエス様がこうでこうでってさっきヤギたちに羊たちに喋ってましたよね。
And then the goats are like, "Oh, well, when didn't we see you?"
でヤギたちはもしれっと、いつ私たち見なかったんですかっていうふうに。
Weren't you listening to what I just said to the sheep?
今こっちで羊たちに話してるのに君たち聞いてなかったのっていう感じですよね。
I feel like it's my students, you know, who don't listen to my class.
ダニさん先生なのでこうなんかこう話を聞いてない学生っていうのをよく見るんですよ。
Saying something important here.
今すごく大事なこと言ってるんですよって。
I mean, it's judgment day.
これもう裁きの時なんですよ。
I mean, you think you would listen.
聞いとくべきもんでしょう、それは。
But they ask, oh Lord, when didn't we see you? And when didn't we do this?
そんなこといつあったんですかっていうふうにヤギは知れてる。
Okay, well anyway, it's a perfectly symmetrical story, so we gotta explain.
すごく完璧な対照的な姿ですよね。
All right, so 45 and 46.
45節から。
He will reply, truly, I tell you, whatever you did not do,For one of the least of these, you did not do for me. Then they will go to eternal punishment, but the righteous to eternal life.
すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
So Jesus is like, do I have to say it again?
イエス様、多分こんな感じ。もう一回言わないといけないのかい。
Okay, I mean, what you did for me, you did to the least. What you didn't do for the least, you didn't do for me.
なんであってもあなたが最も小さいものにしなかったのは私にしなかったんですよって言ってます。
And then a very, this is like the shortest, you know, courtroom happening ever. I mean, the courtroom's closed after this.
で、この裁判というのは今まででも一番短い裁判だったと思います。もうすぐその後法廷は閉じられました。
The courtroom is closed. The goats go to the eternal punishment. The righteous go to eternal life.
法廷は閉じられました。それでヤギたちは永遠に続く裁きに送られます。でも正しい者たちは永遠の命を得ます。
Let's talk about what we just heard.
ではここまでの話を考えてみましょう。
At the end of time, there is a judgment, and Jesus is the judge.
終わりの時には裁きがあります。そしてイエス様がその裁判官です。
Now, when there is a judgment, you want to know what the criteria is, right?
私たちもし裁かれるとしたら、その基準っていうのを知りたいですよね。
You want to know the standard. What are you going to be judged by?
その何によってどんな判断基準で裁かれるのかっていうのを知っておきたいって思いますよね。
Imagine you studied all night for a huge math test. You studied and you crammed and you stayed up all night studying math.
例えばもう一夜漬けでもすごい一生懸命もうその数学の試験のためにもうめっちゃ頑張って勉強したとしますよね。
And then you go to school the next day and you find out it's an English grammar test.
でもなんかこうテストを受けに行ってみたら実はそれ今日英語のテストだったのってやったらもうえらいこっちゃですよ。 よね。
I'll never get into school this way.
もうこれじゃ絶対もう頑張ってきたのに合格できないっていう感じですよね。
Or you practice for the driving test.
例えばその運転免許の試験を受けにその行ったと思う、会場に行ったとします。
You pay 30万円。
ああ、高い。30万円払って試験を受けるわけですよね。
You gotta pay for the driving test. You show up to the driving range.
なんでその運転免許会社にこう行きました。
And they give you a unicycle.
そしたら一輪車に乗ってくださいって言って、この一輪車はがテストですって言われるんです。
Can't ride a unicycle. I didn't practice for this.
なんてこと、それは予想してなかったっていう感じですよね。
You better know the criteria that you're going to be judged by.
つまり私たちはどんなことで、どんな判断基準で裁かれるのか、事前に知っておきたいですよね。
The last judgment is a surprise test.
この最後のテストは抜き打ちテストでした。
There's such a great surprise in the story that neither the sheep nor the goats expect it.
もうこのストーリーにもすごいサプライズがあって、その羊たちもそしてヤギたちも全く予想していなかったことでした。
And they're thinking like this. Okay. Okay. Oh, judgment. Okay. End of the world. Okay. Got it.
こういうふうに考えてたかもしれない。あ、そうか。裁きの日が来るんだな。うん、分かった分かった。そういうことだよねって。
Okay. So I'm going to be judged if how good of a person I was.
そのきっとこういうことで裁かれるんだよな。その僕がそのどんだけ良い人間だったかっていうので裁かれるんだよな。
Okay. If I was moral.
私貧困法制だったかな。
I helped my friends.
友達に親切だったかなっていうので。
I had good manner.
私ちゃんとした礼儀正しいマナーを持っていたかなって。
In a 阪急 train.
なんか阪急電車でそういうのあるんです。
I saw a sign that says good manner, good life.
ああ、知ってる？なんか阪急電車にグッドマナー、グッドライフっていうなんか広告があるんですってね。
Isn't that interesting?
It's like, 面白いですね。なんか
If you just have good manners, you have a good life.
そう、いいマナーを持ってればいい人生を送れるっていう。
That sounds pretty simple.
そうですね。すごいシンプルですね。
I think I can do that.
ちょっと結構日本人っぽい感覚だなって思います。
I'm oversimplified. Okay, I got good manners.
で、まあちゃんとマナーを持ってたかなっていう。
I didn't break any laws.
ちゃんと法律を、破らなかったよな、僕は。
Major laws.
なんか法を破る、なんか大きな犯罪っていうのは犯してないよなっていう。
Speed limit.
ちょっといろんな小さいことあったかもしれないけど、まあ、大きい法律は犯してないよな、よし、大丈夫。
I was a hard worker.
自分働き者だったよな、大丈夫、大丈夫。
I provided for my family.
で、家族をちゃんと養ったしな。
I was a good Christian.
まあちゃんとしたクリスチャンだったと言えるでしょう。
Okay, Jesus, give it to me.
はい、じゃあイエス様どうぞその試験をテストどうぞ。
I'm ready.
私も用意できてます。心の用意できてます。ちゃんとこれちゃんとやってきたし。
Surprise.
驚きです。抜き打ちです。
Whatever you did to the least, that's what you did to me.
それはあなたが最も小さきものに何をしたか、それは私にしたのです。これ全然ちゃうかったんだっていう。
That didn't help me at all. I didn't know what was on the test.
そんな基準があるなんて全然思ってなかった。
Jesus has very simple criteria.
イエス様の判断基準はもうとてもシンプルでした。
I was hungry, and you gave me something to eat.
それは私が飢えていた時にあなたが食べ物をくれた。それだけです
。Sounds pretty simple.
それもすごいシンプルですよね。
You helped me, the king of the universe. You helped me.
あなたは、
Now I'll let you have eternal life.
あなたは私を助けてくれた。私、宇宙を滑る王である私を助けてくれた。さあ、ではあなたに永遠の命を与えよう。
It sounds pretty logical.
理にかなってますね。
I mean, after all, if you weren't nice to the king, he's not going to let you into the kingdom.
つまるところ、あなたが王によくしなければ、その王はあなたを彼の王国に入れさせることはないですよね。
But here's the real surprise.
でもここが本当のサプライズです。
It wasn't me that you helped. It was the least of my brothers and sisters.
あなたが助けたのは私じゃないです。兄弟たちの中で最も小さいものを助けました。
Jesus, the King of Glory, on his glorious throne,identifies with the very least.
イエス様その栄光の神である栄光の王であるそのお方がご自分を小さきものだと言われます。
He takes the actions done to them personally.
その小さい者たちにしたことっていうのは私にしたんだよというふうにそのパーソナリーにとってるんです。
So personally that it's his only criteria for eternal life in this parable.
その小さき者にしたことは自分にしたのだ。だからこの例え話ではそれをたった一つの天国の御国に入る条件というふうにしています。
He shocks us.
私たちにとってもう衝撃的ですよね。
Because he replaces himself with the least.
イエス様はそのご自分をその最も小さいものの位置に置いたんです。
He uses a first person. I was there.
うん、あの第一人称で喋られていますよね。私はそこにいた。
I was needy.
私は飢えていた。
I was weak.
私は弱くて。
I was vulnerable.
私は傷ついていて。
I was lonely.
私は寂しかったと言われます。
Another way of saying it is that Jesus is hiding among the least.
その言い換えると、そのイエス様というのは、イエス様は小さき者たちの中に隠れているんです。
Do we love Jesus?
私たちイエス様のことを愛してますか？
Then do we want to be with him?
そのイエス様がいるところに自分もいたいというふうに思ってますか？
Do we ever look for him among the least?
私たちはその何も持ってないような小さき人たちの中にイエス様を探そうとしたことありますか？
We should have seen this surprise coming if you know Jesus.
もうこのサプライズがあるということを私たちはもう知りましたよね。
Because Jesus is passionate about the least.
イエス様はあの小さき者たちに対して情熱を傾けていました。
After all, that's what he talks about all the time.
もう本当にいつもそのことをあのいつも話していました。
It comes in different words. Sometimes he says the least. Sometimes he says little ones. Sometimes he says the last.
いろんな言い方をされてますの。最も小さき者、もしくはその後のもの、もしくはもう小さいものというふうにいろんな言い方をされています。
There's so many examples. We're just gonna list theverses. If you want to read it at home, you can write down, you can take notes, but I'm just going to read it really quickly. Some quotes from Jesus. He's talking about it all the time.
イエス様がその小さきものについて語られるところ結構たくさんあるんで、ちょっと全部はもう出さないんですけれども、ぜひ皆さん今日ここをですね、ちょっと今メモ取ってもらって、あのお家に帰ってぜひあの一度読んでみてください。
Whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For it is the one who is least among you who is the greatest.
彼らに言われた誰でもこのような子供を私の名の上に受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。
And if anyone gives a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you that person will certainly not lose their reward.
マタイ10章42節、私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。
If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea.
マタイ18章6節、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。
But many who are first will be last, and many who are last will be first.
マタイ19章30節、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
Jesus is passionate about the least.
イエス様は小さい者たちに対して情熱を持ってました。
He identifies with them.
そんな小さい者たちは私なのだと言われました。
How about us? Do we share his passion?
私たちどうしましょう？私たちもイエス様と同じ情熱を持ちませんか？
Let's think about what this parable means for us.
この例え話が私個人に語っていることは何でしょうか？
If the criteria is how we treat the least, then would we pass the test?
もしその判断の裁きの基準が私たちが最も小さいものをどう扱ったかということであれば、私たちはそのテストにパスするでしょうか。
Well, let's talk about, first of all, who are the least.
ではまず考えていきましょう。では小さいものとは誰でしょうか。
Well, first of all, they are disadvantaged people.
第一にまずあの弱い立場の人たちです。
In our society,People have certain advantages and disadvantages.
私たちの社会では、まあ、あの強みと弱みっていうのがありますよね。
Now, a good way to think about a disadvantage is actually to think about what advantages you have and then think about the opposite situation.
どんな人が弱い立場かっていうのをそれを考える、想像する良い方法があります。それはその自分の持っている強みをまず考えてみてください。そしてそれとは反対、それを持ってない反対の立場の人のことを考えてみてください。
We enjoy many advantages.
私たち、まあ、いろんな多分強みがそれぞれあると思います。
Money is an advantage.
例えばお金ですよね。
A good job is an advantage.
良い仕事を持っているっていうのも強みだと思います。
A good education.
その良い教育、大学まで行けてたりとかそういうこともそうです。
Health.
健康なこと。
The ability to move around freely as you please, that is an advantage.
自分の好きなように自由に動き回ることができること。
healthy human relationships.
そう、人間関係に恵まれていることもそうです。
Physical safety.
安全な場所にいられることもそうです。
Food whenever we want it.
食べたい時に食べたいものを食べられることもそうです。
Good housing.
素敵なお家持ってるのもそうです。
Good language capability.
例えばこの別の外国語を喋れたりとかいうこともそうです。
There are many things that maybe we take for granted every day.
こういうことって私たちなんか当然と思いがちなんですよね、持ってることを。
But there are people who do not enjoy all of those things.
でも実はこういうのを持ってない人たちっていうのはいるんです。
Some people don't have the same economic opportunities as we do.
こうそれらを獲得しようとするそのチャンスすら持つことができない人たちがいます。
Some people don't live in a safe, in a healthy or loving environment.
誰もがその安全で健康で愛にあふれた環境に住むことができるわけではないです。
Some people are lacking useful abilities or even the opportunity to have something good.
その役立つ能力を持つこともできず、それを身につけるチャンスすらない人すらいます。
The next is, when we think about the least, is the marginalized.
次はですね、端っこに追いやられた人たち。
People with advantages that I mentioned have some form of power in our world.
そのさっき言ったようなこう強みを持つ人たちっていうのは、この社会で、この世界ではこうある種の力っていうのを持っています。
Our world is based on a power structure.
で、私たちの生きている社会っていうのはもうその力が支配する。あの世界ですよね。
Some power can be the power of influence.
で、その力っていうのはその他の人に対して影響を及ぼすことのできる力でもあります。
Maybe it's the power of influence through money.
それはお金を通して影響を及ぼすことのできる力かもしれない。
Maybe through education.
もしかその教育を受けているがゆえに影響を及ぼすことができるのかもしれない。
Having a position also guarantees you some kind of power. Having some leadership position maybe.
その地位の力っていう、その地位があることによって生まれる力っていうのもありますよね。
Or maybe having a relationship.Close to somebody in power is also an advantage.
権力がある、力がある人と一緒にその人とコネクションを持つことによって生まれるまたその力というものもあると思います。
But in every society where there are powerful and there are advantaged people, there are always people who are not influenced or not being able to influence the powerful.
でも同時にその誰にも変え、力がなくて誰にも変えり見られないその意見を聞かれることのない人たちというのがいます。
There are people who are living in the margin and they are not heard. Their voices are not heard.
そういう端っこに追いやられてしまった人たちっていう、その人たちの声っていうのは反映されないんですね。
Their voices are not heard. Their opinions are not heard.
その人たちの声が聞かれることは稀です。
Their opinion is not represented when a powerful or an important decision is made.
何かがこう決められるとき、そのディシジョンメイキング、物事が決まっていくときに、そんな端っこに追われた人たちの声が反映されないんですね。
Why is that?
どうしてですか?
It's because the people who are in power usually make decisions to keep themselves in power.
その強い立場にいる人たちに決定権があるわけですよね。つまり、それはイコール、その人たちが物事を決めていくから、その人たちの立場がますます強くなっていくんです。
Or they're trying to target a majority of people who are powerful and influential and not those minority of people.
もしくはそういう力のある人たちっていうのはその自分を支持してくれる人たち、そういう大多数の人たちだけを大事にして、こっちのこう少数派の人たちには耳を傾けないですよね。
So the marginalized are a minority of people.
その端っこに追いやられた人たちはその少数派と言えます。
It could be for any number of reasons. It could be because people see them as abnormal or weird.
そこにはそのいろんな理由があるかもしれません。そういう人たちをこうなんか異常だというふうに考えているとか。
It could be just because they lack something that this group in power doesn't have.
その人たちはこう何かに欠けてるというふうに思われてしまっている。
Now I used very general language when I just talked about these two categories.
すごくここで具体的なことを言わずにこう一般的にこう二つのことを挙げましたよね。
You're probably saying, Daniel, tell me who the least are.
じゃあちょっとダニエルさんもじゃあ具体的に誰が一番小さきものなのかちょっと具体的に私に教えてよっていうふうに思ったかもしれない。
I'm not going to tell you because you need to think about it.
それを私ははっきり言うつもりはありません。それは皆さんが一人一人考えることだからです。
Because in your life and in your world and the people that you see, who fits these categories? You have to think about it.
それぞれあなたの人生にいるはずです。 この弱い立場もしくは端っこに追いやられた人たち、私の人生にいる、私の周りにいる人たちの中でそれは誰だろうっていうのは、それ皆さんそれぞれ違うと思います。そして自分で考えないといけないことです。
Who is the least in your workplace?
あなたの職場で最も小さき人は、小さきものは誰ですか?
I guarantee in every situation there's always a least.
絶対にいるはずです。
There's somebody in your workplace, a person that is not popular.
それはそんなにこう人気があるわけじゃない、あの人のことです。
They don't fit in. They have problems.
馴染めてなくて、その問題を抱えているあの人のことです。
Who is the least in our community that we live in?
私たちの生きている私たちのコミュニティではそれは誰でしょうか?
Who is someone that you would rather avoid because of their neediness?
その人の持つ何らかのその必要を抱えているその貧しさのゆえに、できればなんとなく付き合わないようにしたいなって思っている人はあなたにいますか?
And then what can we do for them?
そんな人たちのためにできることは何ですか?
We usually take our position of advantage for granted and we don't think of those less fortunate.
私たちってこう自分が持っているもののことをすごく当たり前と思って、それを持っていない人たちのことをあまり思い当たり考えることってないですよね。
But when you start to think about who is the least, that's where you find Jesus.
あなたが小さきもののために何ができるかを考え始めるとき、そのときがあなたがイエス様を見つけるときです。
Because he said, I'm there. I'm hiding there. You gotta find me.
イエス様は私はその小さき者たちの中にいます。私がその小さき者ですというふうに言われているからです。それをイエス様を見つけないと。
Honestly, for human nature, we tend to like people, we tend to spend our time with people who give us some kind of benefit or advantage.
もう正直に言ってしまうと、やっぱり私たちこう自分と付き合うのはその、なんか自分にこうベネフィットをもたらしてくれる人であったり、楽しませてくれたり、こう元気にしてくれたり、そういう人たちと、力の人たちと付き合いたいというふうに思っちゃいますよね。
We tend to want to be friends with somebody who's powerful, somebody who has influence, somebody who has contacts with a lot of other people.
なんかこう友達になりたいとしたら、そのなんかこう影響力があって、力があって、そんな人と自分もこうつながりたい、友達になりたいっていうふうに思いますよ、思っちゃいますよね。
But you're not going to find Jesus there when you're trying to look good in front of somebody, when you're trying to get a promotion and trying to be with the powerful. Jesus said, I wasn't there. I wasn't there.
でもそういうふうにこうあなたをこう昇進させてくれるような人、あなたに報酬をくれる人の前で自分をどんなにいくらよく見せようと思っても、決してそこにイエス様はいません。
I was the guy who was sitting in a corner.
イエス様は私はもう誰にも顧みられない端っこに座っている人のそばに。
Nobody wanted to talk to.
誰にも顧みられないような端っこにいる人と共にいますと言われます。
Jesus has identified with the least.
イエス様は小さきものは私なのだと言われました。
Have you?
あなたはどうですか?
You might say, well, what can I do? How can I help people? How can I help those people in need?
じゃあこう思ったかもしれません。じゃあ私にどうやって助けられる、私に何ができるのって思われたかもしれない。
What do they really need?
その人が何を必要としているかってどうやって知ることができる?
Well, Jesus gave you a pretty nice list in the story, didn't he?
でもさっきイエス様はもうストーリーの中でもそのリストを上げてくれてましたよね。こういうことだよって。
There are physical needs in the story.
物質的な必要っていうのがありますよね。
Sometimes people need something very practical. Hunger. Okay? Thirst.
人はもう時にすごく物質的なことが必要な時があります。食べるものであったり、喉が渇いていたり。
There's sickness.
それは病気へのケアかもしれない。
But there's also this other category of relational needs.
その人はもしかしたら人との関係に飢えているかもしれないです。
He says, I was a stranger and you welcomed me.
言われましたね。私が旅人だった時にあなたが迎えてくれましたと。
I was in prison and you came to visit me.
私が牢屋に行って寂しかった時あなたが訪ねてきてくれましたと言われました。
Well, that one was shocking.
それってすごいショックですよね。
Because oftentimes you think, well, somebody's in prison, they did something wrong, it's their fault.
だって私たち牢屋にいた牢屋にいたっていうことはその人がこう何かしらの罪を犯してそれで罰を受けてたからしょうがないんだっていうふうに思いますよね。
But Jesus says, No, I was there because I had need, I had relational need. I was down. My life was bad. My life was broken. And you visited me. And you helped me when I was broken. And I identify with those people.
でもイエス様は言われます。牢にいたのは私です。私が孤独だった。私が寂しかった。私にはその必要があった。その時にあなたが訪ねてきてくれたんだというふうにイエス様は言われます。
How will you know what people around you need?
その人が何を必要としているかってどうやって知りましょう?
You need to ask.
聞いてみましょう。
You need to get involved.
そういう人とこう関わりを持ちましょう。
People are often reluctant, especially in this culture, to say what they need.
こう私たちってこう自分の弱みを見せたくないっていうか、こう自分が何が必要かっていうのを隠してしまいがちじゃないでしょうか、時に。
We always have to ask beyond how are you?
こんにちは、元気って。
Everyone says fine.
でみんな、あ、元気だ、I'm fine, thank you っていうのがもう語りになってますよね。
Right? But you have to ask again, but how are you really?
でも本当に本当に元気、大丈夫っていうふうにそこを突き破らないといけない。
And then you have to find out what the need is, and then you have to offer first. Offer to fill that need first.
その人に何が必要か自分で考えて、目を凝らして耳を澄まして考えて、で自分から申し出てみましょう。私、あなたにこれをしてあげたいんだけどって。
They will not tell you what they need. You need to find the need. You need to offer it first.
多分相手からはこれが欲しいっていうのを多分言えないかもしれない。言ってこないかもしれない。だから自分から申し出てみましょう。
There are four characters in this story that we talked about.
この物語にはあの4つのキャラクターが出てきます。
There's a sheep on the right.
右側の羊と。
There's a goats on the left.
左側のヤギと。
You have Jesus on his glorious throne.
その一番上の王座におられるイエス様と。
And you have the least at the bottom of society.
その社会の一番下におられるイエス様。
Do you know what shape that makes?
その4つをつなげたらどんな形になりますか？
Cross.
十字架です。
And it's very telling because the cross is an important place for us to focus when we think about Jesus' heart for the least.
その十字架のイエス様っていうのが私たちのフォーカスの中心であるべきなんです。
Remember Jesus' lists of needs that he talked about to the goats and the sheep?
そのイエス様がその羊たちとヤギたちに語られたその小さきものっていうのはどういうものたちかっていうそのリストを覚えてますか？
Jesus really lived those things.
それはイエス様ご自身のことでした。
We look here at a picture of the cross, and I like this picture. You might be a little bit shocked because Jesus doesn't have anything on.
この写真、この絵がですね、そのイエス様すごくちょっと衝撃的かもしれない。イエス様何も着てはいなかったんです。
Quite a few of the crosses that we see, Jesus always has some little cloth here covering his private parts.
なんかこう私たちがよく見る絵ではこうなってなんかイエス様の腰巻きだけはこうちょっと残ってたみたいな絵をよく見ますよね。
But if you read the Bible and the Bible is truth, the Bible says that Jesus did not have anything on because it talks about his underwear. John, the Gospel of John talks about Jesus' undergarment. It's so detailed.
そのもうでも聖書にははっきり書かれているんですね。そのイエス様はこの時にも何も身につけていなかったというふうに聖書ははっきり書いてあります。
The guards cast the dice or cast the lot to decide who would take Jesus' underwear.
そのなんかこうそのここにいた人たちがそのイエス様のこう下着をなんかこうキャストだからサイコロみたいなやつで、そうで振ってじゃあ誰がそれを手に入れるかっていうようなことをそれで奪い合ったというか取り合ったんです。
They didn't want to tear it. It was nice. They didn't want to tear it.
それを捨てたくなかったからでそれを取り合ったんです。
Yeah. He didn't have clothes and crucifixion was always people were always naked.
でイエス様はこの時何も身につけてはいませんでした。もう十字架系とはもう裸にされるものだったんです。
It was a part of a humiliation.
それはもう本当に、罰としてこう侮辱に当たるものでした。
I was naked and you didn't clothe me.
私が裸であった時、お前たちは着るものをくれなかった。
I was sick and you didn't care for me.
私が病気の時、お前たちは気にかけることはなかった。
Jesus was beaten and bruised.
イエス様は殴られて鞭打たれて傷だらけでしたよね。
I was in prison and you didn't visit me.
私が牢にいた時にお前たちは訪ねてくれなかった。
Jesus was arrested and held in a prison before he was crucified.
イエス様は十字架刑にかかわれる前には逮捕されていましたよね。
Do you remember one of the things that Jesus said when he was dying on the cross? Do you remember?
覚えてますか？十字架の上で亡くなる時にイエス様が何と言われたか覚えてますか？
I am thirsty.
私は渇くと言われました。
I was thirsty.
私は乾くと言われました。
You didn't give me anything to drink.
だけど飲むものを誰も与えませんでした。
Our God was in need.
私たちの神様にも必要なものがあったんです。
Our Savior became weak.
私たちの救い主が弱いものになられたんです。
The greatest God of glory on a glorious throne became the least of all human beings.
最も偉大な神であられる方が最も弱い小さきものになられたんです。
Now, if we think if people did that to Jesus now, we would help him out.
もしですね、今ですよ、今イエス様をそんな目に遭わせる人がいたら、私たちは何としてもイエス様を助けたいというふうに思います
ね。We would never let Jesus be in need.
そんなイエス様を困らせるような、そんな状況にイエス様を放っておくことなんて絶対しないですよね。
But wait, he's here.
でも待ってください。イエス様はここにいるんです。
He's hungry.
イエス様はお腹が空いてるんです。
He's thirsty.
イエス様は喉が渇いてるんです。
He's lonely.
イエス様は寂しさを持ってるんです。
Because he's among the least.
イエス様はそんな小さき人たちの中にイエス様はおられると言われるからです。
It's interesting that Jesus has the same reaction to the sheep and the goats that the sheep and the goats had to the least.
So、イエス様は羊とヤギたちに対して全く同じリアクションをしましたよね。
So, Jesus says, come, sheep, come on in to my kingdom.
イエス様は羊たちに対して私の御国に入りなさいと言われました。
The sheep welcomed in the stranger. They said, come in.
羊たちはウェルカムインされたと本当に歓迎されたんですよね。
They welcomed the least.
羊たちはその小さき者たちを招いた。
うん、the goats, he says, get away from me.、
ヤギたちはここから私から離れなさいというふうに言った。
Because that's how they treated the least.
それがヤギたちはそういうふうに小さき者たちを扱ったんです。
They said, get away from me. You're needy. I don't...Get away from me.
あなたのような貧しい人が私に近づかないでください。私から離れてくださいというふうにヤギたちは小さき者を扱いました。
Jesus will treat you how you treated the least.
イエス様はあなたが小さいものをどういうふうに取り扱ったかで、あなた、イエス様もあなたのことを取り扱いました。
If we want to have a passion for Jesus, if we want to burn with passion like Jesus does, we have to find him among the needy.
私たちそのイエス様のへの情熱の炎が欲しいでしょうか。なら、イエス様をその必要を抱えている人、その貧しい人たちの中に私たちは見つけるべきです。
We should do that not just to escape the judgment.
それをするのは、それは私たちが裁きから逃れるためではないです。
When you read the story, you think, oh my gosh, I gotta escape the judgment. That's why I gotta care for the needy.
こういうふうに感じるかもしれない。もうこんな、そんな、裁きを受けるぐらいだったら、本当にちゃんと貧しい人たちに親切にしないとって、そういうふうに思うかもしれない。
But Jesus is showing that the sheep, the righteous,That is a very usual action for them to do, is to care for the least. That was very usual for them.
でもこう羊たちにとってはその小さき者たちをその大事に扱う、親切にするっていうのは彼らにとってはすごく自然のことでした。普通のことでした。
The sheep weren't trying to escape judgment.
羊たちはその裁きから逃れるためにそうしてたんではないです。
They just cared for the least.
ただ単にその小さい者たちにこう気にかけていたんです。それが、そして、でも実はそれがその判断基準、裁きの基準だということを羊たちすら知りませんでした。
Because they had to ask, wait, when did we do that?
だってさっき羊たち聞いてましたもんね。いつそんな私がそんなあなたに対して親切にしたことがありましたかって聞いてましたね。だから知らなかった羊たちは。
Because that's usual for a disciple of Jesus.
それが羊としてそのイエス様とイエス様の弟子として小さい者たちを気にかけるというのは普通のことなんです。
When you have the heart of Jesus, you are passionate for the least.
イエス様の心があなたに与えられれば、あなたは自然にそういう行動をすることになります。
I think as individuals, we have to ask ourselves, though, am I passionate for the least?
個人として私たちは自分に、私は自分に問いかけないといけない。私の行動はその小さき者を気にかけているだろうか。
Am I loving in the actions in the way that Jesus wants?
私の行動にはイエス様が願われているような愛が私の行動にはあるでしょうか。
And as a church community, we have to ask ourselves as well.
教会としてもどうですか。教会としても問いかけていかないといけない。
Do people know our church for our passion for the least?
周りの人たちはその私たち教会をその私たち教会が小さきものに情熱を傾けているというふうに見ているでしょうか。
That has always been the mark of the church throughout the Christian history is the passion for the least and the care for the least. That's what sets the church apart in its community.
その教会にとってこれがもう今までもずっと一番大切なことでした。その小さき者たちに対して情熱があるか気にかけているかっていうのが教会のものすごく大事なことでした。これまでも。
So are we doing that?
私たちは今どうでしょうか。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, it's a very challenging thing to hear this story.
神様、本当に実はこの物語を聞くの私にとってはすごくチャレンジングでした。
We often are concerned with ourselves and our daily lives.
神様は私たちいつも自分のことばっかり、自分のことばっかり考えて気にかけてます。
Lord, we want to say for those times we are sorry. We repent. We turn away from that, the selfish behavior.
神様、今まで本当にそうやって自分勝手だったこと、自分のことしか考えてなかったことを今悔い改めます。
Because we ignored that person who had the needs.
神様、そうやって弱っている人たちのことを私は無視してきました。
Or we didn't invite them in to the conversation.
神様、私は本当にはぐれている人たちを本当に招こうとせず、私も見ないふりをしてきました。
And we want to repent from that, and Lord, we want to turn to you.And we want to ask for your heart for the least.
神様、今私は本当にここで悔い改めてあなたの心を求めます。あなたが弱い者に向けたその愛の心を私は欲しいです。
That passion needs to start from our hearts, Lord. Help that to burn in our hearts.
神様、どうかその情熱を、その情熱の炎を私の心に燃やさせてください。
And Lord, show us who are the least that we need to reach in our lives.
神様、私にとっての小さき者は誰なのかどうか私に示してください。
Not that somebody else could help them, but that we could do it because you said you gave me something to eat. You visited me.
神様、その誰かがもう助けるだろうっていうことではなくて、あなたは言われました。あなたが私に食べ物をくれたというふうに言われました。だからどうかその小さきものを私が見つけることができますように。
Lord, we want to see your face.
どうか主よ、あなたの御顔を見上げます。
And your face is hiding in the face of the least.
あなたの御顔を見つけます。それを私たちはその小さき者たちの中に隠れているあなたの御顔を見つけます。
Help us to do that.
神様、どうか私がそれをできるように助けてください。
In Jesus' name, I pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.